はい、拡張室限定音声でございます。今回なんですけど、自問自答力っていう話ですね。で、問いを立てる力、クエスチョンを立てる力で、そこに対して解決策を導く能力っていうのがすごく大事なんですね。で、まあその目標を達成できないとか、その現実をね、なかなか変化させれないと、なかなか現状が変わらないっていう時に、まず何が起こってるかっていうと、そもそもの、課題設定ですね、自分に対するクエスチョンの立て方っていうのが間違ってるっていうことが結構多いです。で、まあ多くの場合はなんとなくなんかモテてえなーとか、なんかいい出会いないかなとか、なんか全然マッチングアプリマッチしねえなーとかね、全然アプリ可愛い子いねえじゃねえかとかね、はい、まあそういう感じでふんわりなんですよ。で、なんとなくいやもっと可愛い子とマッチしたいんだけどどうしたらいいかな、よくわかんねえなーっていう感じになってしまってます。で、これって、まあ、何が起こってるかというと、問いの立て方が緩いんですよ。で、人間の脳ってどうなってるかっていうと、その問題を入力したら初めてその課題に対して答えを出そうとするんですよ。なので、まずは自分たちの脳を使ってあげるためには、ちゃんと課題を入力してあげなきゃいけないんですよ。こういう問題出てますよと。で、自分の脳みそさんとね、大脳神秘質さん、考えてください、よろしくお願いしますで、指示出してあげないと、人間の脳って回答を導き出せないんですよ。これが結構人間の自分の脳を使いこなす時のポイント、入力信号です。入力信号が大事って感じですね。まあ、これ最近のね、AI も本当に今近い感じになってて、じゃあ結局ね、最近さ、チャット GPT とか出てるじゃないですか。で、じゃああれ使いこなすためには何が大事かっていうと、チャット GPT に対してどういう指示を出すかなんですよ。その、いかにちゃんと適切な回答を導き出せる指示を出せるか。要は、問いを立てれるかなんですよ。で、問いを立てたら、ね、じゃあ AI でできそうなことはチャット GPT にぶち込んだらさ、出てくるわけじゃないですか。回答がね。だし、じゃあ別に AI に入れてもわかんないことでも、これを、じゃあ自分の脳に入力してあげたら、人間の脳はそこから初めて考え始めます。考えてくれます。で、答えを導き出そうとして、日常の中から情報をね、どんどんインプットしてきたりとか、普段だったら見逃してるような情報を脳の中にパンって入れて、あれこれかもしれないとかね、もしくは過去あった記憶の中からいろんな記憶をくっつけて辿ってで、あ、これがいいかもしれないっていうひらめきが起こったりとかっていうことが起こります。なので、とにかくもう課題をいかに作るかなんですよ。これは人間にしかできないんですよ。これが AI と人間の最大の違いと言ってもよくて、結局じゃあこれからねどうなっていくかっていうと、答えを出すっていうのはだんだん AI ができるようになってきてるんですよ。これすごく面白くて、そう、アンサーを導くのって AI ができたりするんですよ。もう僕も仕事の中とかね、コンテンツ作るときも結構使ってます。じゃあ僕らにしかできないこと、人間にしかできないこと何って言ったら、問いを立てるっていうのが大事なんですよ。問いを作るのは人間にしかできないんですね。なので、そういう問いを立てていくスキルっていうのは自分の人生を良くしていく上でもすごく大事だし、そのね、まあこれから、まあ時代がどうなるか分かりませんけど、じゃあこれからどんどん AI は進化していくのはね、もう確定事項なんで、じゃあその上で使いこなした方がいいわけじゃないですか。だし、人間にしかできない仕事ができるようになるって感じですね。じゃあ、まあどうすればいいねんと。で、目標達成できる人は、どういう風な問いの立て方をして、そしてどういう風に考えてるのかっていうところをね、まあ、今回はお話をしようかなと思っております。で、まず、要素としては全部で4つですね。その1、目標の具体性。で、その2、細分化。で、その3、ボトルネック特定。で、その4が全体再起です。この順番ですね。まずは目標の具体性。まあ、これは、皆さんね、セオリーとかの目標設定シートとかでやってもらってると思うんですけども、自分の理想っていうのを、まずイメージできるまで、そして期限を入れる、なるべく数字も入れる、で紙に書き出すっていうことをやってください。まあ、これはね、本当にいつもお伝えしている通りなので、まあ、皆さん大丈夫なんじゃないかなと思います。なので、まあ、例えば、なんとなく彼女欲しいな、じゃなくて、どういう彼女がいいのっていうのと、それはどういう関係性なの、じゃあどういうやり取りをしたいのとかね、じゃあお互いに、どれぐらい会いたいのとか、どういうコミュニケーションを取りたいのか、どういう関係性がいいんですかっていうところですね。っていうところを、まあ、かなり鮮明にイメージできるまで、もう目を閉じたら目の前に映像が浮かびそうなぐらいまで、イメージを鮮明にしていくっていうのが、むちゃくちゃ重要でございます。で、こっからなんですよ。じゃあこっからどうするかっていうと、次が細分化です。じゃあこれを達成するためにどういう要素があるんですかと。どういう順番で、どういう要素が、何の順番で、どういう掛け算で、どういうフローで結果に至るんですかっていうところ、これを分けていきます。 で、例えばなんですけど、じゃあマッチ率をもうちょっと上げたいとっていう、まあ、問いを立てたとしますね。マッチングアプリのマッチ率が悪いと、どうしたらいいかってなった時に、これってじゃあまず要素分解しましょうと。じゃあマッチ率を上げるためにどうすればいいかっていうと、じゃあまず写真に写るそもそもの自分の被写体のレベルがありますね。じゃあ髪型はどうでしょう。じゃあ髪型の中でもセットはどうかなっていうのと、元々のベースカット、ヘアスタイルはどうかなっていうところがありますね。じゃあ自分が着ていく服はどうでしょう。じゃあ季節感どうかな、サイズ感どうかな、組み合わせどうかな、トレンド性どうかな、じゃないですか。で、じゃあポージングどうかなとかね。じゃあそっからね、まあ自分は OK なんで、じゃあどうやって撮るかです。じゃあ構図はどうかなとか、じゃあ色味、じゃあ明度とかサイトとか撮影時間、じゃあ設定している写真の枚数、じゃあサブ写真の自分が写ってない写真の構図、色味、場所や要素、プロフィールとの整合性はどうかなと、じゃあいいねを送る時の日時はどうかな、じゃあ送信先の選び方はどうかな、みたいな感じで、今ね、思いつく限りざっと言いましたけど、むちゃくちゃいっぱい要素があるんですよ。なのでなんとなくマッチしないとか、マッチする女の子のレベルを上げたいってなった時に、みんなすごいぼんやり考えるんだけど、これを書き出して要素分解するんですよ。この分解っていう手順むっちゃ大事です。じゃないとこれね、回答にたどり着かなかったりとか、あ、ここが原因だ、ここ変えた方がいいっていうのができなかったりするんですよ。なんとなくマッチ率上げたいから写真変えた方がいいかなぐらいのみんな抽象度なんですよね。これってすげえふんわりなんですよ。で、なんとなくまあ写真撮り直してみっかみたいな感じで、とりあえずじゃあなんかカメラマンの撮影に申し込んで、とりあえず撮るみたいなね、とりあえずなんですよ。で、うまくいくかどうかわかんないっていう博打をやってるんですよ。で、博打じゃなくて、こうやって細分化していくことによって、あ、ここかな、ここな気がする、この説が高い、なのでこれの改善を検証してみようっていう、博打じゃなくて仮説検証になるんですよ、アクションが。なんでそのアクションを博打じゃなくて仮説検証にしていくっていう、これはね、結構大事になります。で、細分化していったら次何をするかっていうと、ボトルネックっていうのを探します。はい。で、ボトルネックって何かっていうと、まあ、もともとの単語の意味は、瓶あるじゃないですか。普通に飲み物のね、瓶の、コーラとかビールとか入ってるやつね、の一番細くなってるとこがボトルネックって言います。で、結局何かっていうと、全体の流れの中で、一番流れが悪いとこ、一番詰まってるとこ、一番エラーが多いとこ、ミスが多いとこ、取りこぼしが多いとこを、ボトルネックって言います。で、じゃあこのボトルネックを探すと何がいいか、なぜボトルネックが重要かっていうと、結局ボトルネックが詰まってたら、他の要素いくら強くしても全部ボトルネックって弾かれちゃうんですよ。で、意味がないんですよ。で、元々はね、ザ・ゴールっていう本に出てくるその経営理論のね、話から引っ張ってきてるんですけど、じゃあこれどういう時に使うかっていうと、じゃあ例えば皆さんがね、お菓子屋さんをやってたとします。お菓子工場やってたとします。で、じゃあ材料の仕入れは1日に20個できます。で、じゃあその材料を調理してお菓子を作るのは1日に15個できます。じゃあ梱包するのは1日に20個できます。じゃあ発送するのは1日に25個できます。で、販売するのは1日に20個売れます。ってなった時に、じゃあボトルネックどこかっていうと調理なんですよね。1日に15個しか作れない調理。で、他は1日に20個とか25個できるんですよ。なので今回のボトルネックは調理になります。なんだけど、多くの人っていうのはなんとなく売り上げ伸ばしてえなとってなって、どうするかっていうと、いや、もっと販売個数を増やせとか言ったりするんですよ。けどそもそも1日15個しか作れないのに、けど販売のポテンシャルは1日20個売れるんですよ。だから販売増やしてもそもそも作れないから、これ売り上げ上がんないんですよっていう感じで、現場が困るっていう風になったりします。だから意味ないんですよ。だからこの場合はボトルネックっていうのは調理の個数なんで、じゃあ調理の個数を上げるために、じゃあ作れる人間を増やすなり、機械導入するなり、じゃあやり方の工程工夫するなりね、いろいろやったりする。で、このじゃあ今例に出したお菓子工場の場合だったら、調理の個数を改善する以外の施策は結果につながらない。要は売上は増えないんですよ、残念ながら。で、リソースが余る場所があっていいんですよ。わかります？じゃあ今のね、流れだったら調理が1日15個だったら、発送っていうのはね、1日に25個できるんだけど、10個余ってるじゃないか、余剰が。で、余剰あっていいんですよ。余剰あってよくて、で、その余剰のリソースを使ってこの調理をいかに早くするか、いかに個数上げるかっていうことを考えたりする。で、そのリソースを使っていくっていう風に考えるっていうのがね、まあ今すごくシンプルめに喋りましたけど、まあ、ボトルネック理論の考え方です。で、まあ、これ恋愛でもね、結構起こってることがあって、 て、じゃあこれよくある相談なんですけど、若い女性に行きたいっていうご相談がね結構あったりします。まあ20代ぐらいの子がいいとってなった時に、ほとんどのまあ30後半以降のね人たち、まあ世の中多くのですよ、YouTube とか、ショート動画とかを見てるような一般ユーザーの人たちは何をするかっていうと、なんかトークテクニックとかやるんですよ、とかなんかマインド論とかに行くんですよ。あとは例えばなんかナンパでひたすら声をかけまくるとかに行くんですよ、とかなんだろうな、なんかインスタですげえ漏れてる風な写真を載っけてなんかインフルエンサーみたいなアカウントを作ったりするんですけど、でそれも、まあ、もちろん後々は必要になると思うんだけど、そもそもそのレベルの見た目に達してないよっていうのがボトルネックのパターンって結構あるんですよ。だから、いや髪型バグってますよと、ね、服装クソダサいっすよと、なんで太ってるんですかと、太ってるのにいけるわけないでしょっていうところから、目をそらしてそのテクニカルに走るっていうことがね、まあ結構ナンパ界隈みたいなところでは結構見られたりするんですけど、まあそういうことです。なのでその一番のボトルネックになっているところを解消しないと、他のとこ頑張っても成果つながんないよってなったりするんですよって感じですね。じゃあボトルネック特定していきましょう。まあ要はこれ優先順位つけるって感じなんですよ。じゃあまあさっきの例のね、じゃあマッチ率を上げたいですってなった時に、じゃあどっから行きましょうなんですよ。もうどう考えても1枚目の写真なんですよね、ボトルネックって。じゃあまず美容室行きましょうかとね、服とアクセなんとかしましょうかと、で太りすぎだったら痩せましょうかと、でじゃあ写真のクオリティ上げるためにまあプロの方にお願いしましょうか、みたいな、こういう優先順位になってきます。でこれを上から順番に実行していって、データ取ってって、果たして良くなったかな、どうかな、合ってたかな、違ったかなっていうことをぐるぐるぐるぐるやっていくわけですね。でボトルネックがわからんときは専門の人に聞いたら一発です。もうこれはシンプルです。ボトルネックどこかわからんってなったら、もうそれに詳しい人に聞いたら、これは一撃でわかります。でなんでかっていうと、ボトルネック特定と改善のフローを何回もやってるからです。何回もやってるから、もう知見が溜まってるんですよ。だから、割とボトルネックになりやすい場所だったりとかね、っていうのがあったりします。最近ね、じゃあ学習室で筋トレ流行ってるじゃないですか。じゃあ、いい体になりたいと、ね、筋肉をつけたいってなった時に、多くの人っていうのはそのトレーニング方法とかね、なんか筋トレ動画とか見るじゃないですか。でこのメニューがいいらしいとかね、週に何回行くとかあるじゃないですか。けどじゃあ多くの場合ボトルネックどこかっていうと飯なんですよね。飯だったりする。はい、痩せたいっていう人これ多いですね。痩せてくださいってなった時にランニング始めるんですよ。みんなジムに行くんですよ。違うの、食いすぎなの。そこならボトルネック、うん、だからどれだけジムに行ってもどれだけランニングしても痩せないんですよね。だって食ってんだもん。消費カロリーよりも摂取カロリーの方が多いんだから太りに決まってんじゃんっていう、だなんかそういうポイントですよね。でこれって知識がある人っていうのは一撃で分かったりするんで、そういうところにもうパッと聞いちゃうっていうのがね一番早いんじゃないかなと思います。まあ本当にこう誰も分かんないとことかね、これはどうなんだろうっていうのは、まあなるべく調べつついろんな人にも意見聞きながら PDCA 回していく、仮説検証していくっていう感じの流れになります。っていうのが今回のね、お話の内容になります。自問自答力ですね。順番に行くと、まず目標の具体性で細分化してください。むちゃむちゃ分解する、細かく細かく分解する。でじゃあボトルネックどこだろうって探していく。で分かんなかったら専門の人に聞く。で最後は全体最適です。じゃあマッチングアプリの、ね、例分かりやすいと思うんですけど、じゃあ1枚目の写真がなんか芋っぽい、ひもてそうな、すごくいい人そうなね、育てオス感全開の写真からちょっとイケてる感じに変わりましたってなった時に、それに合わせてサブ写真とかプロフィール文章とか、あとメッセージの温度感とかね、デートの時のテンション感とかを調整するんですよ。なので例えばじゃあすごい育てオス感全開のプロフィール写真1枚目だったら、デートで会った瞬間にいきなりタメ口だったら多分違和感が出るんですよ。何この人、なんかすごい慣れ慣れしいんだけどってなるんだけど、割とイケてる雰囲気でコミュニケーション能力高そうで、じゃあなんか休みの日もなんか友達となんかいろんなところ旅行とか行ってますとかバーベキューとか行ってますみたいなね、雰囲気のプロフィールでそれっぽい写真でだったら、会った時に来てくれてありがとうみたいな、今日仕事終わりなのっていきなりタメ口で言っても違和感がないんですよ。わかります？なのでこれってボトルネックを変えた時に別の場所もそこに合わせに行くっていう作業が必要になります。これが全体最適って考え方です。まずは一部分を見るんですよ、ね、ボトルネックどこかなって探して、あここやって一点突破なんですよ。でここが変わった時に、じゃあ全体を見た時にこういう風にした方が良くないですかっていう全体最適っていう作業が発生します。これ一点突破、まずはボトルネック一点突破で全体最適をかけていくっていう感じで、ボトルネックは一個一個改善していくっていう風にするとすごくいいんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひね、まあ、すごい、まあ、簡単なワークとしては本当にアプリでね数字が分かりやすく出ます、まあ、これはねかなりいい材料です。これね思考力鍛えるすごくいい材料なんですよ。僕それでね、マッチングアプリめっちゃいいなと思って、 ってるんですけど、じゃあ上から順番に数字が出るわけじゃないですか。いいね送信数でマッチ数、じゃあメッセージの1件1通目の返信の数、じゃあご飯行きましょうって言って打診が通った人数で、約束が決まった人数、じゃあ1回目会えた人数、2回目会えた人数、じゃあ手をつなぐことができた人数、キスまで行けた人数、ホテルまで行けた人数っていう感じで、これ数字出るでしょ。で数字出たら何パーセントも何パーセントってね、移行率が出ると思うので、でこの辺が取りこぼし多そうだったら、このじゃあ例えばよ、2回目のデートから手をつなぐまでの離脱率が悪いってなったら、ここの間に含まれている要素一体何だろうって考えるんですよ。でじゃあなんかこの辺かなとかね、この辺な気がするとか、なんか逆脈少ねえなとかね、なんか押すかねえなとかね、なんかいろいろ要素が出てきます。でこの要素をじゃあ次改善してみよう、次はこういう風にやってみよう、じゃあこれを実践するためには全体最適でこういう風にした方がいいよねっていう風に考えます。はい。なのでまあ簡単なね、ワークとして皆さんもね、ぜひ自分の最近の、まあ、8月とかね、7月とか過去1ヶ月2ヶ月とかでいいんですけど、数字出してみて、で、まあ、この辺変えたらもうちょっと流れ良くなりそうだなみたいなところは探ってみるといいんじゃないかなと思います。で、ぜひね、まあ、仕事とか今の皆さんが取り組んでいる目標達成にも当てはめてみてください。はい。では今回の音声以上にしたいと思います。ありがとうございました。